どうも、支部長です。今回もものづくりのラジオやっていきたいと思います。このラジオは産業機械の技術者である私支部長がものづくりに関するトピックを主観を交えながらざっくばらんに紹介するラジオです。小難しい技術の話はしないので、何か作業しながら聞いていただければ幸いです。本日はコラボ会となってます。今日お越しくださいましたのは CAD 関係の情報発信をしている CAD 内さんという方です。まあ、今日のお話の中にも出てくるんですが、そもそも CAD って何なの？聞いたことないよっていう人もいると思うんで、その前提だけ先にお話ししておきますと、 CAD っていうのはですね、コンピューターエディットデザインの略で、頭文字を取って CAD と書いて CAD と読みます。CAD っていうのはね、図面とか 3D モデルっていうのを制作することができる設計支援ツールになります。機械とか、建築とかでもそうなんですけど、昔はね、設計図とか部品図って言ったら、手書きで書いてたんですね。皆さん、ジブリの風立ちぬって見たことありますかね？紅の豚でもいいんだけどさ、作中にね、飛行機の図面を描くシーンっていうのが結構出てくるんですよ。まさにね、昔の設計ってああいう感じなのね。設計者目線でね、あのシーン見ると、おほほーって感じなんですよ。結構テンションがね、上がるんですが、ああいう風にね、手書きで図面を描いて設計するっていうのは、もう今現在はね、ほとんどされてません。じゃあどうしてるかっていうと、今はコンピューターを使ってですね、図面を描くんです。そこで使われるのが CAD と呼ばれるツール、ソフトウェアですね。CAD っていうのはね、出た当初は、単に手書きをコンピューターに置き換えただけの、言ってしまえばね、単なる線引いたり寸法を入れたりできるお絵かきソフトだったんですけど、最近ではね、コンピューター上で 3D の立体モデルを作って、効率的に設計とか計画を進めることができる、3D CAD っていうものがね、だいぶ主流になってきてます。ただ、この 3D CAD っていうのはね、めちゃくちゃ効率的で画期的、そして便利なツールなんですけど、実はね、使いこなすのが結構難しくて、実際日本全体で見ると思ったように普及が進んでないよっていう問題があります。よく言われるのは、やっぱ世界的に見ても日本のものづくりとか製造業は 3D モデル、だから立体のデータですね、あれをあまりうまく扱えてないんじゃないの、みたいな、そういうことがよく問題として挙げられています。 3D CAD っていうものをですね、我々そして日本は使いこなしていかなければならないんですね。そんな日本の製造業にですね、流星のごとく現れたのが CAD を愛し CAD に愛された男、そう、 CAD 内さんですね。CAD 内さんはね、 CAD メーカーに勤めながら個人的にも CAD に関する情報発信を行ってるっていうね、非常に面白い方です。私もね、設計者の端くれなんで CAD を使ってますし、仕事でも使うし、プライベートでもね、よく使ってます。なんで今日は CAD を使う人と CAD を広める人の対談だと思っていただければと思います。例によってこのコラボ会は2部構成となってます。第1回目の今回は、主にはCAD内さんってどんな人なの？っていうね、パーソナリティの部分を深掘る回です。第2部は明日投稿しますけど、そちらでは CAD についてザックバランに対談をしております。というわけで、ちょっと前置き長くなりましたけども、本編の方をどうぞ。今日のゲストは CAD内さんです。
よろしくお願いします。
じゃあ、本当はちょっとさっき一回喋ってもらったんですけど、ちょっと音声トラブルで今撮り直してますんで、もう一度ですね、自己紹介の方をお願いしてもいいですか？
はい、CAD内と申します。最近よく CAD 内さんって呼ばれることがあって、CAD 持ってない人みたいな思われるのもちょっと嫌だなと思いながら改めて CAD 内と言います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。主に SNS で CAD に関する話とか、3D データの活用みたいなことに関して情報発信をしてます。 で私あの今 CAD メーカーに勤めてまして、まあ、そういった背景で CAD に関する情報をもっと出していきたいなという活動をしております。
あ、はい、よろしくお願いします。ちなみにまず大前提のあのお話をちょっとしてもらいたいんですけど、
はい、
まあ、僕のリスナーさん多分 CAD ってなんだっていうのがあまり分かってない人が多少いると思うんですよ。
ははははは。
なんであまずそもそも CAD とは何かこれをですね、はい、あのまず説明していただくことは可能でしょうか。
はい、大丈夫です。まずあの CAD っていうのはあのコンピューターを使って設計を支援する道具です、うん、ソフトウェアですね、うん、まあ、略としてはコンピューターエイデッドデザインの略で頭文字の C と A と D を取って CAD というふうに呼んでいます、うん、でもあの例えばその、まあ、パソコンで何か、3次元のモデルを作ったりとか、で、うん、これを何か、じゃあ作ってそれを加工したいっていう時に図面にしてあの、まあ、設計者の人が考えた情報を伝える道具というような形で使われています。
あ、はい、あの私もですね CAD は大変お世話になっているソフトウェアでございます。あの、まあ、その CAD メーカーで CAD おじさんは働いて、はい、CAD に関するとか 3D モデルに関する情報発信をされているということなんですよね、
はい、
主に、発信の媒体っていうのは、はい、SNS でいうと X になるんですか。
あ、そうですね、 X が、まあ、一番発信してますね。もう一つあのリンクトインっていうところでもあの情報を発信してます。
なんかリンクトインの方が最近ちょっとキャドウシさんのリンクトインを見てですね思ったんですけど、なんかフォロワー数というかリンクトインの方がなんか影響力強くないですか。
そうですね、あの実は私あの X を始める前に、はい、リンクトインから最初スタートしたんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、あのというのももともとこういう情報発信しようとしたのがちょうどあのコロナが始まったぐらいの時ですね。
あ、はいはいはいはい、はい、
でそれまで私 SNS といったらもう Facebook しかしてないような人間でして、
うん、
なんかあの、まあ、X って結構世の中的に炎上したりするようなイメージがあってちょっと
そうですね
怖いなっていう印象を持ってて、
はい、
そんな中あの LinkedIn っていうその実名でもう所属も明かして、うん、まあ、非常になんか新知的な集まりに見えてそこであの最初活動し始めたというところがあります、
うん、あ、そういうことなんですね、はい、リンクトイン始まり でどこかからまたあの X とか、まあ、その時は多分ツイッターだったと思いますけど、
はい、
こっちに移ってきて、まあ、CAD 系の発信をされてるっていうことなんですね、
はい、
あ、ちなみに、
はい、
じゃあにあの、まあ、僕もコロナぐらいであの情報発信始めた口なんですけど、キャド氏さんがそのキャドに関する情報発信を始められたきっかけみたいなのって何かあるんですか。
あ、キャドに関しての情報発信っていう意味だと、やっぱり私も普段活動する中でまだまだキャドって普及してないなとかうまく使いこなせてないなとか、まあ、そういったところを感じてて、うん、じゃあもっとそのキャドに関してまあ自社製品だけじゃなくて本当に CAD をもっと使いこなしてほしいなっていうところで情報発信していくようになりました。やっぱりあの CAD に関する誤解みたいなところもいろいろあったりするので、まあ、その辺ももう赤裸々に伝えていきたいなっていうところがあります。
例えばその情報発信を始めてというか始める前でこうなんかこの人誤解してるなとか、うんうん、全然 CAD って普及してないなみたいな感じたエピソードとかってなんかあります。
もういろいろありますね。まあ、割とその3次元 CAD っていうのがもう今世の中いっぱいあるんですけども、
はいはい、
3次元で設計してると思って例えばお客さんのとこ行ったらあ全然2次元じゃないかみたいな人お客さんもめちゃくちゃ多くて、
うんうん、
であと導入したけど全然使ってないみたいなお客さんもいるわけですよ。
あー、そういうことですね。 3D だっていう流れで 3D 入れたけど、
はい、
ただ入ってるだけみたいな。
ただ入ってるだけ。
ああ、はいはい。
でもそれってやっぱりなんでかっていうふうに考えていくと、もう3次元 CAD を導入することが目的になっちゃって、
うん、
業務をどう良くしたいとかそのモチベーション的なところが全然ないのに入れちゃってもう現場では使いたくないみたいな形になって、うんうん、まあ、なんて言いますか、埃をかぶってるっていうような状況は多かったですね。
あー、そういうことですか、
はい、
いやでもその気持ち分かるという気持ち分かるというか僕はもう 3D でしか設計できないんで、うん、あのもう設計始めた時点で 3D CAD から始めたので 2D で設計しろって言われてもなかなか難しいタイプの設計者なんですけど、うん、でも確かにこうそんだけ 3D で設計するのと 2D で二次元上で設計していくのって全然頭の使い方が多分違うじゃないですか、やり方が、はい、だからなんかとりあえず 3D 流行ってるっていうかこれから使っていかなきゃいけないから入れようっていうモチベーションで入れても働き方変えるモチベーションなければ多分変わんないですよね。
あ、もうまさにその通りです。
そうですよね、
はい、なかなかあのひどいケースっていう言い方をするとあれなんですけど、
はい、
もう二次元で設計してしまってからもうなんそれを後から3次元化しちゃうっていうパターンもあって、そうするとめちゃくちゃ時間の無駄だなっていうのもあったりするんで。
いや、あの、うん、そうなんですよ。それ結構耳が痛い話的なやつで、あるんですね。うちもっていうとちょっと問題があるな。とある会社は、まあ、工作機械メーカーって割と、旋盤って分かりますよね、
はいはいはい、
悪者旋盤は 2D でマシニングセンターは 3D みたいなちょっとした文化があるんですよ。
おお、そうなんですね。
はい、あ、全部が全部そうじゃないんですけど、旋盤って結局あのワークがこうチャックで掴まれて回ってるじゃないですか。だから旋盤で断面、その主軸の断面を切るとそれだけで機械の全部が見れちゃうんですね。だから断面で計画していけるんですよ。旋盤って基本断面って言ってそこを切った断面をそうやって呼ぶんですけど、だからもうそれで機器の配置とかストロークとか全部その主軸で切った断面で見れちゃうから 2D があれば設計できちゃうんですね、うん、
はいはいはい、
旋盤って。だけどマシニングセンターって主軸がすごい動くからどこで断面切っても機械の全容が見える断面って切れないんですよ。だから結構 3D の設計との相性が良くて、マシニングの人たちは結構 3D 恩恵受けるんですけど、旋盤の人たちはもうその基本断面切って 2D で計画して終わったら 3D にしてデータ残すみたいな。そういう人たちが結構いてですね、ああ、これはなかなかギルティーだなって思いながら僕は見てましたけど、あ、そう、結構そうなんですよ。そういう機械の形によって実は 3D にするまでもないというか、通じるの早いっていうパターンもやっぱ丸物はそうなんですよね。断面切れちゃうやつっていうのがあるっていうのを今僕の記憶が、それもうまあ本当に入社してちょっとぐらいの頃でしたけど衝撃を受けたんで、今脳が刺激されてですね棚から飛び出してきました、その記憶が。
いや、でもそれも本当におっしゃられる通りで、はい、やっぱり二次元の方が全然早いよっていう場合もあるので、まあ、そういう時にじゃあ無理にして本当に3次元でやるのって言われたらそこも判断難しいところかなと僕は思います。
そうですよね、
はい、
CAD内さん的にはまあ今後、まあ、CAD 二次元の、ね、絵を描く CAD と3次元の 3D モデルを作る CAD2 つあって、うんうんうん、比率は変われどやっぱその全部がなくなる完全に置き換わることっていうのはおそらくないという考えですか。
完全にはないとは思ってますね。やっぱりその設計する対象にもよったりとか使い方にもよって変わってくるんで、
うん、
まあ、完全にはないかなと思っています。ただやっぱり3次元は増えていくと思います。
うん、まあ、限りなくその 2D が減って3次元が増えていくみたいな感じになっていくというか、
はい、
まあ、そうしていこうということで発信をされてるという感じですね、
はい、
主に例えばどういうことを、まあ、見てる僕は見てるから分かるんですけどどういう発信を具体的にされてます、 CAD に関しては。
CAD に関しては例えばその、まあ、どういう使い方ができますよとか、
うんうん、
まあ、例えば今日もちらっと話をし、まあ、投稿したところの話だと、
はい、
まあ、これまでだと加工図を書いて、うん、組み立て図を書いて、
うん、
まあっていう仕事があったと思うんですけど、もう3次元使い始めるともう3次元見て組み立ててくださいよっていうようなパターンも増えてきて、うんうん、そうするとまあ図面わざわざ書かなくてもいいよねっていうところとか、あとは今だと加工図に関しても、うんうん、まあ、三角さんのメビーとか使えば、
はいはいはい、
まあ、より早くまあ、手配までできますよとか、
うんうん、
そういった情報とか、あとはまあ、 3次元の形を使えばその動きも可視化して、うん、そういったところでその、まあ、ぶつかったところとか見れますよねとかそういう情報とか、あとはあの、うん、いいじゃあ世の中今2次元で設計しててどういうトラブルがありますかとかそういったところ困るよねとかそういったところを発信することが多いですね。
ああそうなんですね。
はい、
いいですね。そのさっき今鑑賞の話も出ましたけどそれ本当にそうですよね、うん、やっぱ 2D の時にやっぱ2次元で見てるとあここ3次元作ったら当たってたみたいなところって、
うんうんうん、
まあよっ相当 3D にしてなくなったって、
はいはいはい、
言いますもんね。実際は僕も現場から聞くんですよ、はい、そういう風に、
うん、
あんたら3次元にしてからなんか機械あんまぶつからなくなったから面白くないわって現場の人に俺は板金切って貼ったしたいんだわってまあそう言われるぐらいやっぱ減ってるみたいではあるので、
うん、
絶対的にいいとは思いますけどね。
ありがとうございます。でとはいうもののまた逆の発信もしてて、
はい、
3次元ってでもいいことばっかでもないよっていう、あの逆に言うと3次元でももう鑑賞ってすることあるじゃないですか。
ありますね、はい、ありますね、はい、
だからそういうところの注意喚起みたいなこともやってますね。
あ、いやそれは大事ですね。あの僕の話ばっかりさっきから恐縮ですけど、僕もあのなんで3次元で計画したのに鑑賞するんだっつって逆に現場から怒られたこともあるんで、干渉してほしいのかしてほしくないのかどっちなんやと思いながら聞いてましたけどそう、ね、やっぱ3次元で作ってなんで干渉を 見落とすんだっていう人もやっぱいるんですけど、動きはだってチェックできますけど機能で、
はい、
なかなか難しいですもんね使いこなすのが。
そうですね、そこまでやられてる人って、ね、やっぱまだまだ少ないかなってところも、はい、
少ないですよね。僕もなんか一生懸命こう10ミリずつスライドしたモデルをズズズズズってこう並べてわかります
わかりますわかります
固めてこの動く範囲みたいなのにして、うん、そいつと周りが干渉しないかっていうのを確認するみたいな、
はいはいはい、
そういうことをやったりとかあのしますよね。
そうですよね。であとまだ、ま、一つの動きだったらいいんですけど複数の動作が絡み合ってきたりするとそのタイミングどうなんだとか。
そうなんですよ。もう交差機関やってもう交差そうなんですよ。もう五軸なんて言ったらもうで軸いっぱいあるんでどんだけ干渉エリア見ればいいんだと組み合わせ無限じゃないかっていうのはあるんで、そうですね、そこら辺確かにそれ 3D にしてかしたから全部解決かって言われたらそうじゃなくて運用とか使い方、
はいはいはい、
めちゃくちゃ大事っすね。うん、ありがとうございます。
いえいえ、もうその辺もはい理解してもらえないパターンもあるので、
はい、あパターンあるんですね。なんか、はい、僕は本当に 3D っ子なんでなんかそれが理解できないっていうことがあんまりよく分かんないですけど、
うん、
やっぱなかなか 2D から行くとっていうとちょっとなんか別に 2D が上で 2D が下で 3D が上という気はないですけど、うん、まあ、働き方変えるのってやっぱ難しいですよね意識というか。
はい、
あすみませんありがとうございます。
いえいえ、
ちょっと話を少しだけ変えるんですけど、
はい、
キャド内さんはキャドメーカーでやってる仕事っていうのは営業に近い部分なんですか？
はい、いや違いますね。あのいや確かによく営業ですかって言われます。あの、
うん、こういうそういう風に見えますよ、ね、
そうですね、 SNS で発信してたらもっとそういう販売促進とかやってんじゃないのかみたいに言われることあるんですけど、実は全然違っています。
うん、あまあ本当に、言える範囲で全然いいので、はい、濁してもらって。
あそうですね。で私がまず、最初やってた仕事っていうところは、
はい、
まあ、自社の製品を使ってるお客さんでまだ、はい、入れたばっかでどうやって業務で使ってったらいいのかわからないっていうようなお客さんのところに行って、うん、まあ、導入の支援とかあとはその運用のルール作成とか、うん、そういった支援をしてました。
うんうん、
で最近何をしてるかっていうと、じゃあもう CAD 使ってますよ、でもそれでもまだ業務困ってるとこありますよとか、うん、ここもっと効率化できるんじゃないですかとかそういったところ の、まあ、提案とか一緒にお客さんと試行錯誤しながら業務を変えていくっていうような仕事をしております。
あそういう仕事なんですよ。それってなんか名前があるというかなんとかサービスエンジニアに近いのかな。どういう職種になるんですかね。
とですね、これどういう職種っていうとなかなかで、これ、まあ、 まあ、場合によってはそのカスタマイズしたりっていうところとかもあるんで、そこまでいったら、はい、まあ、あの SE 的な動きにもなったり、
ああ、はい、そういうすごいそのいろんな、まあ、ある意味変幻自在な本当にお客さんに CAD を使ってもらうための、
はい、
効率よく使ってもらうためのお仕事をされて、サポートも含めてされてるっていう感じなんですね、はい、なるほど。じゃあ営業の営業じゃないですよと。
はい
営業は営業でいるんですもんね。
でちょっとその辺がちょっとややこしい話でも、ただそういう活動されてる人もいます。はい、
ああなるほど、
はい、
特殊なんです。ごめんなさい、あんまり会社にこう言及するあれはないんですけど、はい、なるほど、 ありがとうございます。
いえいえ、
ちょっとあのじゃあ今度は門内さん自身をちょっとずつ掘り下げていくという形で
い
きたいと思うんですけど、
は
い、そもそもなぜ CAD メーカーにというところ。
あ、難しい質問だ
なかなかこういろいろ、あ、てかまあじゃあ最初に、そうですね、大学とかの専門のところからちょっと話してもらってもいいですか。もともと何を学んでて、
はい、
どういう経緯で CAD に
そうですね、あの大学の頃は私あの物理学科に進学してました、
うん
でその中でも素粒子物理というあの実験をしてました。
素粒子物理、
あ、はい、あの素粒子あの、まあ、この世の中にある一番、うん、まあ、あの小さいというかその分割していったら一番最後に出てくるような物質は何かみたいな、そういったあの研究をしてました。なんであの
面白いな、
はい、あの原子核があって、その原子核の中には、はい、まあ、陽子と中性子があって、その陽子はさらに何でできてんのとか、
はい、
でその中に、まあ、どういう性質を持ったものがあるのとか、あの、うん、あと今理論で予想されてるけどまだ見つかってないそういう微小粒子って何があるのとか、そういうような分野があの素粒子物理になります。
へえ、あ、もうあ、ごめんなさい、素粒子物理ちょっと掘っちゃいますけど、
はい、
あのもう本当にあのいわゆる最小単位でいう分子とか原子のさらに細かくみたいなっていうところですか。
そうですね、はい、
そんな世界があるんですね。
これは聞いたことあるかもわかんないんですけども、例えばその、はい、ノーベル賞を取った実験とかでニュートリノの実験とかあったりするんですけど、
はい、あ、はいはい、
あのニュートリノも素粒子の仲間になります。
うーん、
はい、
それをやってたんです。ちなみにごめんなさい、はい、ほとんど遡るんですけど、なんで素粒子をやってたんですか。
あの、まあ、僕、まあ、中高生の頃物理がめちゃくちゃ好きで、
はいはいはい、
でもう本当にいわゆる古典物理と言われるあのニュートン方程式とか、うん、あとまあ電磁気学とか、ああいうのが好きで、
はい、
で、まあ、その中で何ていうか、もう日常生活の、まあ、物理現象みたいなのにどんどん興味を持ってきて、
はいはい、
この世の中ってどういうものなんだろうっていうような興味から、
はい、
大学行ったらちょっと物理やりたいなっていうところで、で一番プリンシパルなところで行くと、はい、素粒子物理勉強すればもっと世の中のことが分かるんじゃないのかっていうので素粒子の方に進みました、
はい、めちゃくちゃ面白いじゃないですかもう世の中の仕組みが成り立ちをもう物理で俺は知りたいんだっていうところで、
はい、
あ、その素粒子物理の世界に進まれたということですね。
はい、
ちょっとまだ CAD とつながらないですけど、
あ、そうですね。でその中で僕がやってたのが、はい、その物理の中でも、はい、あの理論系と実験系っていうのがあって、
はいはい、
もう僕はあの実験系に進みました、
はいはい、
で実験系っていうと、まあ、その自分で実験装置とかも作ったりすることがあって、
はい、
まあ、そこであのいろんな装置とかものに触れることがまあ増えてきて、
はいはい、
まあ、その中の一環でも自分でその CAD で図面を描いたりってこともやってて、まあ、そこでちょっとやっと CAD に触れてくるかなっていうところですね。
ああ、そういうことなんですね。
はい、
実験実験系っていうと、なんか実際にこうなんかすごい大きな設備とか使って、なんだろう、どういう実験をなんかこう加速させてかガッてやるみたいな。
あ、もうまさにその通りです。
そういうやつですよね。
はい、まあ、やってることとしては、はい、陽子加速器って、あ、まあ、陽子を加速させてて、
はい、
陽子って伝わりますよね。大丈夫ですよね。
大丈夫です、はい、
もう陽子をもうすごいもう光の速度に近いようなスピードで 加速させてて、それを照明衝突させて、はい、その時に出てくる粒子は何だっていうのを捉える実験をやってました。で、
はいはい
はい、でその実験っていうのがもうめちゃくちゃ規模のでかい加速器があって、だいたい山手線一周ぐらいの大きさを想像してもらえばいいんですけど、
はいはい、
そういった加速器が地下100メーターぐらいに埋まってて、
うん、
その地下に、25メーターかける50メーターぐらいのあのでかい装置があって、
はい、
それの、まあ、保守メンテナンスを僕やってました。
いやそれあれですよね、海外でやってたってやつですよね、
はい、
ちょっと前お会いした時聞きましたけど、
はい、
いや怖くないですかその地下100、もう本当にあれですね、はい、地下にあるもう秘密のなんか施設みたいなやつですよね、多分。
もうそうですそうです。もうあの地下に降りるときもこの目を見て、はい、この人は登録されてる人だみたいなのを、
はい、
判断して地下に潜っていくっていう感じですね。
ああもうなんかすごいですね、
はい、
SF の世界の
もうそんな感じの世界であの、はい、やってたことはもう土方みたいな作業をずっとやってました。
その機械の保守メンテとか実験の段取りみたいなってところですか。
はい、あのその実験っていうのも夜間ずっと走ってるような実験なので、もう止まっただけで大損失みたいな形なんですよ、
はい、あそのじじ多分そんだけ設備が大きいと一緒に行われてる実験って別にその例えば稼働室さんの実験だけじゃなくていろんな会社からいろんな大学がそこを使ってやってるってことですか、
ね、はい、
止まったら全部それが止まるみたいな感じなんですか。
そうですね。
なぜ保守をしてた、保守をしてるんですかそこで。
ですね、あの、まあ、いろんな大学が集まってるんですけども、その中でも、はい、まあ、ここの大学はここの装置が強いみたいな、あの一個の装置の中でもいろんな検出器って言えばいいんですかね、いろんなあの、はい、まあ、センサーみたいなやつがあって、
はい、
でまあ、僕が担当してるというか、まあ、強い装置みたいなのがあって、そこはあんたがやらなきゃ他誰やんのみたいな状態になるので。
ああ、はいはいはい、はい、
まあ、他にも何人かいるんですけど仲間
は、はい、そこの強い部分得意な部分のメンテとか、はい、そういうのはあんたの大学がやってくれよみたいな感じになってるって感じです、
はい、そういう形ですね、はい、
へえ、それで地下に潜って、
はい、
秘密の作業をしてたわけですね。
そうですね、もう夜中に電話で呼び出されてちょっと止まったからなんか対処してくれとか言われたり、
はい、へえ、それ何年ぐらいやってたんでしたっけ。
でもトータルでまあ、でも 4,5 年ぐらい、 4,5 年って言うと言い過ぎは、でも 3,4 年はやってると思います。
あ、 3,4 年、
はい、
あれ大学、
はい、あの、はい、博士課程まで進んで途中でドロップアウトしてるんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、
あ、そういうことですか、
はい、
博士課程行ってて、あ、だから 3,4 年なんですね。そうそうそう、引率、はい、だったらなんか全然年数が合わねえなと思って聞いたねなるほど、そういうことなんですね、
はい、
でまあちょっといろいろあってあれですか、博士はとりあえず諦めて、
はい、
で就職の道を選んだっていう感じです、
はい、
で CAD を、
CAD、
それでいきなり CAD ですか。
いや、あ、まあいきなり CAD なんですけど、それも、はい、あのまあ日本の企業の中で、
はい、
なんか尖った技術を持ってる企業がいいなっていうのをまあ、探してて、
うんうん、
まあ、その中であの、まあ、今の会社に出会ったっていうところですね。
ああ、はい、そういうことですか、
はい、
別にその CAD にはこだわってなかったってことですか。尖った
技術、そうです、技術を持ってる、まあ、どちらかというと製造業寄りなところとかをいろいろ受けてる中で、
うんうんうん、
あ、 CAD もいいなっていう形で、
はい
はい、選んだっていう形ですね。で、ま
あ、その瞬間に CAD 打ちとして爆誕したってことですね。
まだ爆誕はしてないです今種が植え付けられたぐらいですね。
植え付けられた、そうですね。あ、そういうことですね。で、ちょそこからちょっとな何年か水を与え続けることによって、
はい、
コロナをきっかけに花が咲くみたいな、もう芽が生えてきたって感じですね
そんな感じです、はい、
なるほど、わかりました、ありがとうございます。
いい、
そうなんですね、
はい、
ちなみにキャドウシさん今おいくつでしたっけ。
35歳です。
そうですね、僕の一つ上になるって感じでしたっけ確か。
そうですね、はい、
あ、じゃあまあ本当ほぼほぼ同年代で、
はい、
あのまあそうですね、あのこの世代めっちゃ発信してる人多いよっていう あのゴールデン世代ですね。
そうですね、もう
大体みんなこの世代ですもんね。なんか
びっくりするぐらい同年代です
びっくり、そうですよね。何なんですかね、この製造業系 の, この発信してる人、大体本当にこの33、34、35ぐらいですよね。
固まってますよね、
ぐらいというか、まあ、みんな多分誕生発信始めたのが2020年とか、
はい、
2019年とか、うん、多分そのぐらいじゃないですか皆さん。
あ、もう本当 そんな感じですよね。なんか、
はい、あ、そうそう、だから誕生したのは多分皆さん30歳とか、
うん、
20代の本当終わりがけぐらいに始めて、そのままずっと続けてる人がいるっていう、なんかすげえ、なんでこういうことになってるんだろうなってすごい不思議に思いながらですね、毎回いろんな人と話してるときに、呼ぶ人呼ぶ人みんな同じ世代ですもんね
そうですよね、か意図してるわけでもなくそうなってるっていうのが面白いですよね、
はい、面白いですよね。いや、このなんか情報発信ものづくり系あるあるをちょっと感じました。そうなんですね。じゃあ CAD 内さんはそうやって CAD の世界に進まられたと。
はい、
でもずっと今の会社で働き続けてて、
はい、
まあ、これからもそこに、まあ、あんまり言わない方がいいかな転職する気ありますかって聞くとちょっと、まあ、あったとしてもイエスとは言えないだろうそうですね、
はい、まあ、でも言っとくと、あの転職する気はないよっていうのが、はい、答えになります。
あ、はい、素晴らしいと思います。ちなみに、今後発信の中でなんかいろいろとこういうことやっていきたいなとか、
うん、
まあ、こういう発信をしたいなとか、なんかこう先駆けてやっていこうかなって思ってることってなんかあります？目標というか。
目標、難しいことを言いますね。まあ、基本もうこの3、まあ、CAD っていうところに関しては変わっていかないっていう方針で、
うんうん、
で、まあ、あとは最新の CAD の動向みたいなのがあったら、そういうのも一緒に発信していこうかなっていうところですかね。
うん、
はい、
最近だとあれですよね、それこそあの僕 CAD 内さんの発信見てすぐ触ったのが、多分言うと分かると思うんですけど、テキスト2 CAD って、
はい、
あったじゃないですか、
はい、
文字、まあ、生成 AI ですよね、
はい、
だから文章から CAD モデルを作ってくれるよっていう、だから今後結構 CAD も AI との絡みすごいあると思うんですけど、
はい、
そのあたりもやっぱ熱心に追ってる感じですか、 CAD と AI。
一応追ってますね。ここは追っとかないとまずいかなっていうのもあって、
うんうん、
一応そこは
なかなか、
はい、
あ、はい、
いや、もう意識して追ってるんですけど、やっぱ、うん、その先ほどのテキスト CAD はなかなか最初見たとき衝撃でした。
というわけでここまで聞いていただきありがとうございました。今回はここまでとさせていただきます。コラボの続きはね、明日投稿されますんで、ぜひとも続きも聞いていただければと思います。私は支部長技術研究所という技術ブログも運営してます。週一更新を目標に更新しておりますので、ぜひともそちらも覗いてみてください。また X の方でも毎日役立つ技術情報の発信を行っております。朝7時20分、夕方18時20分に投稿しておりますので、そちらもチェック、よかったらフォローしていただけると嬉しいです。ものづくりの視点というね、ボイシーでの音声配信もやってます。こちらは月曜日から金曜日までの週5で配信中でございます。10分ぐらいで聞けるものづくりの話です。ぜひともそちらも聞いてください。あと、このものづくりのラジオね、いいな、これなかなか勉強になるな、とか思っていただけたらですね、ぜひとも各ポッドキャストアプリにて評価の方をよろしくお願いします。というわけで今日のラジオはここまで。以上、支部長でした。ではでは。